皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます。社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。本日もよろしくお願いします。今回もですね、オンライン収録を続けております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。では、本日、担当者ユニットの研究員をしていただいている YKKAP 株式会社の宮崎康生さんにお越しいただきました。宮崎さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 YKKP 株式会社の宮崎です。よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、宮崎さん、自己紹介からお願いできますか。
はい、 YKKP 株式会社健康推進部で部長しております宮崎と申します。私、この健康推進に携わってのは2015年からでして、それまでは海外会社勤務ですとか、その後は海外会社に赴任している出向員の支援を行う人事部門に所属しておりました。2015年に突然健康推進をやりなさいという指示で、突然の指名で戸惑ったんですけど、ここまで同僚のみんなとか産業医の先生方に支えられながら続けてきております。
はい、宮崎さん、ありがとうございます。じゃあ早速いろいろお伺いしたいんですけれども、御社の健康経営の取り組みってどんなことされているか教えていただいてよろしいですか。
はい、当社だけではなくて YKK グループとして健康推進協議会っていう組織を作りまして、グループとして取り組むべき項目を毎年決めて、役員の方々に承認を得て、それで全国の担当者に発信をして推進していくというやり方をしているんですけど、内容につきましては、生活習慣病予防というところをメインですから、検診を受けようというところから日頃の健康づくりをしよう、また禁煙をしようとか、そういう項目に対してやるものと、あとはメンタルヘルスは昨今の課題でありますので、ストレスチェックをしっかりやって、その後の自己フォローも充実してやっていこうという動きと、あとは今新型コロナ流行しておりますけども、感染症対策もやりますし、あとは今後はちょっと海外への展開もしっかりやっていかなくてはならないなという形で取り組んでいます。
はい、ありがとうございます。グループ全体のっておっしゃったんですけれども、グループってどれぐらいの規模になるんですか。
国内の従業員は約1万8000人ぐらい、メイン工場、グループで一番人数の多い工場は富山県にありまして、そこと東京、あと大阪には社内の診療所を持ってまして、先生方が保険診療ではなくて社費で無料で、従業員の皆さんを診察したり、日々産業医面談などで相談に乗ったりっていうこともできるもんですから、そういう医療の強みと、あと施策等を通した予防を両方やっていって従業員の健康を上げていこうという形になってまして、でどうしても会社ごとにそういう施設を持ってると、無駄が多いもんですから、例えば富山県にあるのは我々の会社ではなくてグループ企業が持っている施設で、東京は YKKAP の、担当で我々が管理している施設なんですけど、地域にいるグループ従業員には、同じように施策を展開していこうっていうことをやってるもんですから、グループ共通のリソースを使いながらうまくやってった方がいいだろうということで進めてます。
はい、ありがとうございます。確かにその方が無駄がなく効率的っていうふうには当然思えると思うんですけども、この本社指導でこういうの進めましょうっていうと、結構自社内以外でもそういうグループ会社まで含めると結構垣根があったんじゃないですか。
そうですね、企業間の垣根というよりは、 やっぱり地域によってリソースが違いますよね。担当者の人数もそうですし、先ほど言ったように大きなところは産業医の先生が毎日複数来られるところもあれば、当然嘱託の先生が月に1回か2回しかいらっしゃらないというところもありますし、専門の保健師を何人も配置しているところもあれば、まあ、人事担当者だったり安全衛生の担当者が兼務で担ってる場所もありますんで、そういう面では画一的なやり方をやるとちょっとうちではできないとか難しいっていう地域も出てくるんで、それが現在我々の課題でもあるんですけども、とはいえやらなくていいよねっていうことには当然ならないので、皆さん協力的にやってくださってるんで、垣根って言えばリソースの問題でイコールにはできないけども、意識的には特に問題はないかなと思ってやってます。
ありがとうございます。新しいことを始めるときとか、やっぱりその辺こう気を使って声かけしたりとかってあるんですか？
そうですね。声かけって言われると、不足してるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり施策をこう考えていくときには、各地域担当者の顔を思い浮かべながらやらないと、きっとあそこからはこういうクレームが来るなとか、こういう泣き言が入るなとかっていうのがありますんで、なるべくグループの施策を考えるときは、そういう担当者の代弁をするように心がけてはいるんですけどね。
ありがとうございます。いろいろ苦労されてるのはちょっとにじみ出てきたかなと いうところですかね。ちょっとそもそものとこにまた話いってしまうんですけれども、御社のその健康経営っていうのは、いつから始めて、どんなきっかけだったっていうのって教えていただいてもよろしいですか？
はい、正しくはちょっと理解してないかもしれないんですけど、自分が担当になって過去をこう振り返って思い出すと、当社の組織ができたのは2004年ぐらいなんですけど、じゃあその前もどうしてたのかなって考えますし、我々を今指導してくださってる産業医の先生方は長い先生だと40年以上当社に携わっていろいろと指導してきたとおっしゃってるんで、で、紐解いてってみると、1994年ですかね。ですから私90年入社なので、まだまだ若手バリバリだった頃に、当時の社長が安全衛生宣言という形で出してるんですけど、その中には話半分はもう健康のことなんですよね。やっぱり従業員と家族の健康のことを考えて生き生きと働くように会社を進めていきたいということを言ってるんで、精神的にはその当時からやっぱり健康管理ということを意識し始めてたのかなって思いますし、グループ全体として専門部署ができたのは90年代後半だったと思います。当時私は海外会社にいて、人事の担当者の方が健康専門部署に移るっていう話を聞いて、健康って何やんのって、私だけじゃなくてね、周りに集まってた人間がみんな口々にそれを言って、担当者を困らせたような覚えがありますけど、健康二の次で頑張ってる時代っていうのはやっぱりちょっと遅れてたのかなと。2000年代からはやっぱり生活と仕事のバランスっていうのは、世の中的にも言われてきたし、我々自身もそういうことを感じながら強く進めてきたんじゃないかなって思いますんで、私はそれから約20年経ってから担当したっていう形ですかね。
ありがとうございます。もう、あれですね。もう、じゃあ、世の中で、こう、健康経営とか言われる前から、もう、御社からすると、もう、当たり前に取り組んできたっていう、その延長線上だってことですよね。
そうですね。我々担当者は当然担当になって直後ぐらいに健康経営っていう言葉を耳にしだしたので、目新しい言葉だなって思ってたんですけど、そういうのをこのグループの会議とかで話すと、産業医からは、 今までだってやってきてたのに、お前ら何を目移りしてるんだっていうような、我々は今までだってちゃんとやってきてるんで、そんな言葉に惑わされないで、ちゃんとやってきたことを継続して続けていこうよっていう形で言われましたね。
ありがとうございます。宮崎さん、先ほど2015年から
はい。
こちらの方に異動になって関わり始めたと。まあ、今までは受け手側から提供側に変わったわけですよね。
そうです。
どう思われました？この2015年からこうやり始めてみて。
その当時っていうか、私たちの世代は多かったと思いますけど、60までしっかり働ければいいかなって、その後のことはあんまり考えないでっていう形で思ってましたけど、やっぱり人生は長いんだなっていうことを思い知らされますし、だからって言って何かをセーブするとか、やりたいことを我慢するとかっていうことではなくて、仕事も目いっぱいやればいいし、家庭での、自分の立ち位置もしっかり守っていけばいいし、だけど、やっぱり長い人生は、ずっと楽しんでいかなくちゃいけないよなっていうところは、ちょっと健康推進の担当になってから、ちょっと意識が変わったところですかね。
ご自身の視点が変わったってことなんですね。
そうですね。
これやっぱり皆さん、このポジションになったからこそ、宮崎さんから見える、その受け手側の他の従業員の皆さんってどうなんですかね、その辺は。
意識が強い人とそうでもない人がちょっと極端に違うかなっていう気がします。担当になってからこそ思うのかもしれませんけど、まあ例えば飲み会トークなんかでも健康の話題って結構多かったんだなと。今まで、まあ自分がそういうところになってそういう話を向けるからいろいろ出てくるのかもしれませんけど、一方で新人君と話してると、朝食は食べません。お酒はがっつり飲みたいです。運動はしません。まあ仕事頑張らなくちゃいけないのでって、まるで昭和のおじさんみたいなことを言うんで、じゃあ朝ごはんにパンと牛乳とかって出したら食べる？って聞くと、いや、豚骨ラーメンだったら食べたいですけど、朝ごはんを食べなくちゃいけないと思って食べるってことはない。食べたいものが出てくれば食べたいですって言うから、いや、意識的にどうなのかなって思いながら、家庭を見てみると、就職して家を出てった自分の子供を見ても、全く同じ行動をしてたんで、1年経って帰省してくるとお腹がぽっこりになってる。会社に行く直前まで寝てるし、夜はがっつり飲むし、いや、生き写しがここにもいたなと。だからそういう面でいくと、まあ、年齢が上になって、自覚が出てきて、なおかつ、まあ、取り組んでる人もいますけど、なかなか取り組めない人っていう人もいらっしゃれば、まあ、やっぱりまだ若いので、そういうところには無頓着で、将来が心配だなっていう人たちもいらっしゃるので、まあ、みんなをうまく持っていくように考えなくちゃいけないんだろうなっていうことは常々思って。
ありがとうございます。その年代とか健康課題とかに合わせて、今は特に40代だとか、そういうのでテーマをこう区切ってやったりとかもされるんですか？
そうですね。世代に分けてやってるのは、実は今、50歳と59歳、まあ、階層教育の一環として、健康教室と保健指導っていうのをセットでやってると。やっぱり以前は60歳定年でしたけど、当社は定年を廃止しまして、65歳まで伸ばそうって言ってたのを、これからは希望すれば65歳過ぎて、まあ、エイジレスで働けますという制度を入れました。なので、まあ、やっぱり60歳が仕事をできる体の最後って思って進んできた人たちにも、これからも健康で働きたいと思う間は働けるように頑張ってくださいねっていう世代と、もう一つやっぱり50歳っていうのは、健康診断やってもいろいろな不具合が多くなってくるところですんで、こっからはもう一踏ん張りやって、やっぱり働いてる間も、 それ以降の人生も楽しくやっていきましょうっていうことを気づいてもらって、実行に移してもらう。座学で、集合研修やって、いろんな話を産業医の先生にしていただいて、その後に、まあ、栄養の指導ですとか、東京は運動指導で、日頃の、まあ、通勤でもできるような、まあ、運動量の上げ方とかですね、ウォーキングの仕方みたいなものを、まあ、体験してもらうということと、その後に30分ぐらいですね、保健指導、産業医の保健指導をやって、何に取り組むのっていうことを計画立ててもらって、じゃあやってみてくださいっていうふうに、ちょっと背中を押してもらうというのをやってますね。
今のお話、非常に、まあ、これから他の企業さんもやっぱり取り入れていかなきゃいけないお話結構されてたのかなと思うんですけども、実際その50代後半とかにそういった研修ですかね、そういうことされて、反応とかその後の変化とか、まあ、宮崎さんが見てっていうところで構わないんですけども、教えていただけますか？
はい。当然、分かってて、取り組んでらっしゃる方もいらっしゃいますし、特に59歳、60歳手前にそういう指導をすると、いや、もうちょっと早くやってほしかったな、っていうことも、声も聞きますし、それより上のシニアの世代で、なんで俺たちの時にはやってくれなかったの？っていう声も、たまに聞きますんで、階層研修みたいなものですから、感じ取るものは参加者それぞれに違うと思うんですけど、うまく情報を取って自分の生活に当て込んでっていただければなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今日はなんかいろいろお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また次回、社団での活動をちょっとお伺いしたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それでは、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。